主イエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを学びながら毎週の礼拝を捧げておりますが、本日はその5番目の願い、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという祈りを思い巡らして神様を礼拝したいと思っております。まあ、キリスト教信仰に長いこと親しんでいる方の中には、まあ、主の祈りを祈っているとき、この5番目の祈り、願いに来たときに、こうそのまますっとこう祈れなくなる、まあ、そういう方がいらっしゃいます。まあ、それまで、まあ、ずっと主の祈りを唱えてくるんですが、ここに来ると引っかかりを覚えてしまう。場合によってはもうそこで祈ることができなくなって止まってしまう。まあ、そういうことがあると言うんですね。皆さんそのお気持ちというかそういう思いがこう分かるでしょうか。まあ、この願いの内容を考えればそれもよく分かるような気がいたします。まあ、この祈りには、まあ、罪のこの祈りはこう罪の許しに関するものですが、ただ罪を許してくださいと願うだけではなくて、その前に我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという言葉、祈りがあります。この私に何らかの罪を犯した人がいる、そのために私がとても辛く悲しい思いをした、今もなおその時の心の傷が痛みを持って思い起こされてくる。で、そう簡単にその人の罪を許しますとは言えない、いやどうしても許せない、そういう思いが浮かんでくることがある。そういう時に我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと、そう簡単には言えなくなるということです。ではイエス様はどうしてこの願いをここにこのような形で入れられたのでしょうか。人の罪を簡単には許すことができない、そういう私たちの心をイエス様はご存じないのでしょうか。まあ、そんなことはないです。そういう私たちの心の弱さというか、まあ、罪にとらわれてしまっている時の私たちの思い、イエス様はよくご存知です。そして実はそうであるからこそイエス様はそのことをうやむやにしておかないで、そのことを通り過ぎてしまわないで、主の祈りの中で常に祈るように、いやそういう大切な願いとしてここに祈るように命じられたのです。まあ、この願いは他の願いと比べるとやや長く複雑になっておりますね。で、それはそれだけここにはこうデリケートなものがあるということを、まあ、そのことを示していると思います。それを通り一遍に済ませばいい、そうではなくてイエス様は何を、まあ、ここでこの祈りを私たちが日々祈り求める必要があるということを私たちのために配慮してくださった。まあ、そのことを私たちはまずこの祈りに向き合う中で心に留めたいのです。そしてではイエス様は一体ここで私たちが何を祈り何を求めるように教えていらっしゃるのか、まあ、改めてこの祈りに目を向けて思いを向けてまいりたいと思います。ただ、そうするにあたりまして、まず確認しておきたいことがあります。一つは、まあ、この願いでありますが、実は、まあ、マタイによる福音書の6章の12節、まあ、ご覧になる方、 9ページ、新約聖書の9ページにありますが、マタイによる福音書の6章の12節に、主の祈りが、イエス様が教えられたような、主の祈りが載っております。ルカによる福音書にもあるんですけれども、このマタイによる福音書の6章の12節のところを見ますと、私たちの罪を許してくださいではなくて、私たちの負い目を許してください、訳されております。で、この罪と負い目、何か同じなのか違うのか、さまざまな議論はあるかもしれませんけれども、結論だけ申しますと、伝統的にこれは同じ意味であると考えられてまいりました。イエス様は普段、アラム語と呼ばれる言葉を使っておられまして、イエス様が実際にその主の祈りを教えられたときには、アラム語で、負い目と訳せるような言葉を使われたと思われているようです。そもそもその負い目というのは、経済的な意味で負債とか、借金を表す言葉でありました。で、そこから私たちが返済すべき義務のあるもので何らかの償いをしなければならない、そういうものという意味で、宗教的に罪ということも、意味するようになったようであります。ちなみにルカによる福音書の方には、11章、これはもう見ませんけれども、11章、ルカによる福音書の11章にも、主の祈りがありますが、そちらでは私たちの罪を許してくださいという訳し方に、もともとのギリシャ語もそういうふうになっております。それからもう一つ、先ほども少しこれに関わるようなことを申しましたけれども、この祈りですね、私たちが日本語で主の祈りを祈るとき、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、そういう言葉の順番になっています。で、それをこのまま理解しますと、私たちが神様に罪を許していただくためには、その前提条件、その条件として、まず先に私たちが人の罪を許さなければならない。そう理解できると思うんですね。しかし、細かい文法的なことはさておきまして、この祈りはそういうことを言っている祈りではないということは、やはり確認しておきたいと思います。本当にそうならば、誰も罪を許される希望はなくなってしまうでありましょう。で、実際には、マタイによる福音書の6章にもありましたように、順序がもともとは逆になっておりまして、私たちの罪を許してください。その言葉が先に来ております。で、その願いがやはりこの祈りの中心なんですね。この私の祈りは、私たちの罪を許してください。ただその時に、でも私たちが自分の罪を許される、そのことを願う時に、やはり人の罪、自分に対して罪を犯した人を許すということがやはり深いところで結びついているのです。人の罪は許さない。でも私の罪を許してほしい。そういう話ではやはりなくて。で、それはただ身勝手だという話ではなくて、そういうことは根本的に成り立たないんですね。自分の受けた罪とその様々な痛みや傷というものを簡単に許すことはできない、そう言わずに折れない思いは確かにあるのです。でもだからといって、そんなことはしなくていいと言ってしまうならば、自分の罪の許しということもやはり、曖昧になってしまいます。不確かなものになってしまいます。本当に罪を許された恵みを経験したもの、本当にその罪というものから解放されたもの、経験をしたもの それはそういうものであるならば、いや、そういう経験をしたならば、そういう恵みに預かったならば、人の罪にも堅くなりしがみつこうとする思いから解放されていくはずなんです。それが簡単にできるとはもちろん申しませんけれども、神はそのように私たちを罪の支配から、罪というものから解放しようとされているんですね。一方で、人の罪を固く握りしめておきながら、自分が許してほしい。それは身勝手だということだけではなくて、根本的に罪にとらわれてしまっているということなんです。そうではなくて、私たちは、私たちの罪を許してください、そういう願いとともに、私たちもまた自分に罪を犯した人を許しますという言葉を結びつけて祈るのです。じゃあできないかもしれない、でも祈るんです。そのことを求めていくのです。神によってそのことへと私たちが導かれるように求め続けていくのです。そういう、祈りであるということを、ある意味でこう全体的なこととして、まず確認しました上で、残りの時間、この祈りを考える上で、最も役に立つと言われます、マタイによる福音書の18章に記されている、イエス様の例えに、目を向けてみたいと思います。先ほどお読みいただいた御言葉でありますが、新約聖書の35ページ、マタイによる福音書の18章の21節以下のところです。全体繰り返しませんけれども、たとえそのものは決して、わけのわからない難解なものではないと思います。ある国の王に1万タラントンもの借金をしていた家来が、その王様から、なんと全額返済を免除してもらったと。でもこの1万タラントンという額ですが、ごく大雑把に言いますと、普通の人ならば13万年以上働き続けてやっと稼げる、そういう額です。13万年です。ですから到底返せるはずがない、そもそもそんな借金をどうやってするんだというぐらいの額です。ただそれを全部免除してもらった、おそらく喜んで王様の前から退席したんでしょうけれども、今度はその人が自分に100デナリの借金をしている仲間に会います。これは別に10円20円の借金ではありませんから、そう簡単な額とは申しませんけれども、十分、1年もあれば十分返せるような額。この別の仲間、自分に借金をしている別の仲間に会うと、この人は、この家来は打って変わったように、その仲間に借金を返すように要求し、最後は彼を牢に入れてしまう、そういう話です。もう借金を返済することができない状態にまで追い込んでしまう、そういう話です。ただこの話を私たちはどのように受け止めるべきなのか、この私たちが自分の生活の中で、自分が罪の重荷にいろいろと悩んだりする中で、どのように私たちは理解するべきなのか、とんでもない世界だ、それじゃいけないね、それではやはり先に進めないところがあると思うんですね。である人は、この例えの中で、この家来が仲間をこう許そうとしなかった時の、その心の鈍さ、 鈍感さということに注目しています。まあ、31節を言いますと、まあ、彼らの仲間たちは、まあ、事の次第を見て非常に心を痛めた。そして、まあ、主君の前に出て何があったかを残らず、まあ、その主君に告げた。あるんですけれども、この家来のしたことは、誰だっておかしい。いや、おかしいどころか、やはり心を痛めずに折れない。そういうことなんですね。でも、この家来本人は、そういう心の痛み、心を痛めるような様子を全く見せておりません。いや、むしろおそらく、自分に借金をしている者が返せないのに対してこうするのは当然だ。そういう思いすらあったのではないかと思います。そういう固くなさ、愛の心から遠い、まあ、正義感のようなもの、それが人の罪を許せない、また許そうとしない私たちの中にある根本的な問題に関わってくるのではないでしょうか。で、そもそもなぜイエス様はこの例えをお話になったか、そのきっかけになることが、その初めの方の、まあ、1ページ前ですけど、初めの方の21節22節に書いてあります。21節から見てみますと、まあ、その時ペテロが、まあ、弟子のペテロがイエスのところに来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。まあ、人が自分に何か罪を犯した時に、まあ、何回許すべきかということは、ユダヤ教でも議論されていることでありまして、だいたい3回までは許すように、まあ、そういう一つの基準というか、まあ、考え方があったようです。それに対してペテロの方は、7回、倍以上の7回までと言ったんですから、まあ、それだけこうイエス様の教え、イエス様のこう弟子としてのあり方、そのことにやはり思いを向けていたんだと思うんですね。でもイエス様はそのペテロの言葉に、まあ、イエスとは言われない。むしろ7回どころか7の70倍までも許しなさい。そう言われてこの例えを話されたんですね。ペテロの問いかけ自体に対して、新しい問いをイエス様がここで投げかけていらっしゃる。で、そもそもよく考えればわかりますが、ペトロの問いかけ自体が根本的なところでもうずれてるんです。何回許すべきでしょうか。まあ、もちろん気持ちはわかる、私たちもよくわかりますけれども、何回許すべきでしょうかと問うときに、私たちは本当に許そうと思ってるんでしょうか。許すことを目指しているんでしょうか。むしろ反対に、相手の罪を遠慮なく、ためらいなく裁くことができることを目指しているのではないでしょうか。相手を復讐してやろうという思いがある。そういう固くなな心がもうすでにそこにあるのです。今は許そう。ああ、相手が何か罪を犯しました。自分は非常につらい思いをする、許せないと思う。でもイエス様の弟子だから今は我慢しましょう。1回目、またその人が罪を犯した、いやそれでも3回まではと言われている、ユダヤ教でも言われているから今は許しましょう。2回目、そして3回目、4回目、そうやって数えているときに、私たちの心にはどういう思いが積み重なっていくでしょうか。許しの恵みを 分かち合っているとそこで言えるでしょうか。むしろそこで2回目、3回目、4回目、5回目、恨みや復讐心を募らせていくのが私たちの現実ではないでしょうか。そして8回目に来たとき、いや491回目に来たとき、私たちはどうするでしょうか。そこで本当に涙を流し合って許し合いますか。そういうところには罪の許しはない。本当に神様が私たちの間で分かち合ってほしいと願っていらっしゃる、罪許されたところで私たちが生きることができる新しい命はそこにはないのです。裁きを願い、恨みと復讐に固まってしまっている堅くなな心しかもうそこにはないでありましょう。ただそういう私たちに対してイエス様は全く返済する当てがないほどの借金を許された、許してくれた主君の姿を示されます。で、27節、マタイによる福音書の あちらこちら見て申し訳ないんですが、18章の27節を見ますと、この主君はどうしてこの家来を許したのか。理由は一つです。哀れに思って彼を許し、で、この哀れに思うという言葉は聖書の中では特別な言葉でありまして、神様あるいはイエス様が罪人である私たちの惨めなありさまにもうご自分の腹渡を痛めるような愛情と同情心を持って共感してくださる、そしてその手を差し伸べようと、癒しの手を差し伸べようとしてくださる、そういう時の言葉です。自分は金持ちだから、まあ大変な額でも許してやるか、そうじゃないんですね。この家来がどんなに苦しい思いの中にいるか、その与えられた命を生きることができない中に落ち込んでしまっているか、そのことに、そして復讐心や何かわからない正義感に凝り固まってしまっている、その彼が神様から失われてしまう、命を失ってしまう、そのことに対して腹渡を痛めるほどの愛を持って臨んでくださる、その鈍感な心しか持たないこの私たちを本当の愛を持って憐れみを持って許そうとしてくださる、その罪のしがらみから解放されて本当に神に作られた命を、またお互いに愛し合い許し合う命、愛関係を生きることができるように私たちを許されるんです。この家来の借金を許すんです。しかもご自分の一人子である、ただいいですよじゃなくて、ご自分の一人子であるイエス・キリストの命を与えることによってこの家来を、私たちをこの罪から救い出してくださるんです。この神様の愛の物語が、まあそういう題をつけてもあまり意味ないんですけども、それがこの例えの根本にあるんです。で、そのような神の愛を経験し、罪を許された、罪から解放された経験をしたものならば、私たちもまた互いに許し合う、そういう道に歩み出すことができるはずです。もちろん、いつもで簡単にできるとは申しませんけれども、いや、私たちはむしろ愛することができない、本当に愛のないものでありますけれども、 やはり許し合いながら共に生きる道をいつも目指していく、そこへ帰っていく、そういう心が与えられていくはずであります。そのことを私たちはこの祈りを通していつも見つめ直していくのです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。この祈りの根本に本当に私たちを許し、私たちが罪の力から解放されて生きることができるように私たちと一緒に歩もうとされている神様の愛があります。ですからこの例えは理屈じゃないんですね。一万タラントンもの借金を許してもらっておいて、なんで百デナリオンの借金を許せないんだ、なんだ、そういう理屈をイエス様はおっしゃってるんじゃなくて、一万タラントンとの借金を積み重ねようとも、この私たちが失われてしまうことを望まない、何としても神のもとにもう一度連れ戻して罪許された、本当に神に作られた命を生きるように願っていらっしゃる、その神の愛がこの背景にあるのです。今申しましたけれども、そのためにご自身の一人子であるイエス・キリストの命さえも惜しまずに与えてくださった、その神様の愛と許しによって、許しをこそ私たちは毎日毎日祈り求めていくのです。繰り返しますけれども、それが上手にうまくできるかどうか、そうではなくて、そのことを日々毎日の食べ物を求めるのと同じように毎日求めていくのです。その豊かな神の命に生きることを、魂の命に生きることを私たちは求めていく、それがこの祈りの目指すところに他なりません。私たちもまたさまざまな思いは湧くでしょうけれども、この祈りを祈りながら神の愛の中を、そして神様が与えてくださっている隣人との豊かな交わりの中を歩んでまいりたいと思います。私たちの固くなさも鈍さも、もうイエス様に全て委ねてこの祈りを生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵みにあふれるばかりの恵みのうちにありながら、かたくなにここ罪にしがみついてしまう私たちに、その鈍感さを改めて覚えます。しかし今改めて一万タラントンものを借金さえも御子イエス・キリストの尊い命をもって許してくださった、そのようにして私たちを新たに生きるように召してくださった、あなたの計り知れない愛を知らされ感謝をいたします。またあなたのその皆を褒めたたえます。どうぞ一日一日そのあなたの御心に触れ、あなたの愛に生かされていくことができるように私たちを導いてください。その祈りの言葉を私たちに常に与えてくださいますように、そしてあなたのその恵みの豊かさを日々褒めたたえ証ししていくことができるように私たちを支えてください。この願いと感謝を主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。